千葉文化放送。
はい、どうもどうも、毎度毎度の千葉文化放送といえば僕ひろしなんですけれども、まあ僕の一人喋りが続くとみんながちょっと寂しい気持ちになってくるので、たまにはビッグなゲストを呼んでみようっていう風に思ってですね、身の回りを見回したところ、あ、ビッグな人がいるって気がついちゃったんですよ。というわけで今日お越しくださっているのはこの方です。
どうも、高菜ラジオのマッキーノです。
あ、マッキーノさん、このところにどうもよろしくお願いします。
はい、
はい、あのビッグなのは声だったっていう、そういううちじゃないですね。
高菜ラジオという音楽っているマッキーノです。はい、今日は何か知らないでございました。
なんと魚ラジオといえば知らない人はいないと思うんですけれども、ライブレポートからアニメ感想グルメ情報まで好きなことだけを喋るネオトラジオですと。
そうですね、
分かりやすいキャッチフレーズがあるんですよね。
誰もが知ってるってまでは言ってないはずです。
まあ、知ってる人は誰もが知ってるっていう昔から便利な表現があるわけなんですけども。
まさにその通り。はい、
で、まあ、魚ラジオというとライブレポートという、はい、とても大きな柱が、太くて大きな柱があるので。
そうですね、
そこの牧野氏に来ていただいたということは、まあ、ライブについてお話をしようと、
はい、
はい、いうわけなんですけども、まあ、僕もですね、ライブに、最近はだいぶ行かなくなっちゃったんですけれども、一時期はちょくちょく行っておりまして、
はい、
で、まあ、何回も行ってるとだんだん慣れてきて、どんなところに行っても大丈夫なようになるんですけれども、
そうですね、
ただ最初の頃っていうのは、いろんな不安を抱えていくわけじゃないですか。
そうですね、確かに。
はい、なので、まだライブにあんまり行ったことがないよっていう人に向けた、
はい、
ライブ初心者あるある的な話をできたらいいかなと。
なるほど、誰しもが通る道ですね。
じゃあ牧野さんお願いします。まあ、いや、いつもほら牧野氏はですね、こう素晴らしい相方と一緒にやっているので、いきなり一人で喋ると言われても具合が悪いでしょうから、僕がそのいつもの相方と比べるとだいぶ質が落ちると思うんですけれども、頑張って務めさせていただきますので。
いえいえ、
まずなんですけども、
はい、
まあ、雑談ですよ、
はい、
初めて行ったライブって覚えてます？
ですな、
自分の意思で、はいはい、行こうと思って行ったライブっていう風に制限しちゃいましょうか。
多分10年以上前かな、ちょっと前かな、10年ぐらい前にゴリラズのライブに行ったのが初めてです。
お、洋楽スタートですか？これはやっぱり違いますね。
でもね、ゴリラズってね、一時期、これ iPad、iPod の CM とかで使われてたやつですけど、はいはい、言ったらカートゥーンバンドなん
ですよ。そうそうですね。
ブラーの。
ビートクルセイダーズよりも、より実体のない。
そうそう。もう二次元のバンドなんで、どっちかっていうと、ビジュアル面から入って、で、なんかライブやるっていうから、実体がないやつがどういうライブするんだろうと思って、行ったのが思えば、なんか、ロックバンド的な、
はいはい、
ライブ初めて行った経験かもしれませんね。
まあ、いや、変わったところからのスタートなんですね。
そうですね。
だから、モニターに奴らが現れるっていう、そういうスタイルですよね。フィルムライブに近いような。
そうそう。でもね、フィルムとプラスが幕がかかってて、そこにシルエットで楽器演奏してる人が映るんですよ。
ああ、それって本人たちなんですか？
そんなやつでした。
なかなかね、見ようと思っても見られないですからね。ちょっとやり直しですね。
始まったのがありますね。
僕の場合は、1992年の12月30日、
はい、
X ジャパンの東京ドームライブというのが初めてなんですよ。
その頃といえば僕は多分小学生ですね、92年といえば。
僕もなんだ、あの時は多分中学生かな。中3とかそんな感じだったと思うんですけれども。
なるほど。
そう、だから本当に、もうライブに行くっていうだけでもドキドキなのに、あんな、今コスプレっていうとすごく気軽になったじゃないですか。
ですね。
でもそういう時代でもなく、コスプレした人たちがこう、気合い入れとかですね、呼ばれるような儀式を行ったりしているわけですよ。そういうところに、田舎から中学生が出て行って入っていくっていう、このプレッシャーたるものはですね、想像を、今からちょっと想像しづらいものがあると思うんですけども。
ですね。
まあ、その、東京ドームのライブっていうのは、まあ、非常に会場が大きいので、
そうですね。
またちょっと独特なんですけれども、あんまり大きい箱のライブには行かないので、まあ、そういう話は今日はあんまりしないで、身近なライブハウスの話の方がいいかなと思ってます。
はい。
はい。
ライブハウス最初に、そう、ゴリラズは結構箱が大きかった気がするので。
ゼップクラスとかそんな感じですか、
うん、確か大阪城ホールだった気がします。
あ、もっとでかいんだ。
でかかった気がします。だからライブ、
ね、はい。
ライブハウスに見に、もうちょっと小さめで行ったら、その次はやっぱりピローズかしら。
お、もう今にバッチリ繋がってるんですね。
そうですね。そのゴリラズから随分と時間が空いた後、2005年ぐらいかな。その辺に。と言っても、まあ、ナンバーハッチでしたけどね。そこそこ大きいとも小さいとも取れない、なんとも取れない。
でも、ライブハウスとしては大きい発行。ナンバーハッチってでも800人とかそんなもんでしたっけ？
なんだったかな？
うん、いや、大きい箱ですよ。800、まあ、1000人ぐらいですよね、大体。
でも、そこに行くまではあれですよ。その、ゴリラズしかり、こう、テレビで見るコンサートといえばもうね、奥まで埋め尽くさんばかりの人と、
はい、
こう、モニターがね、モニターじゃないとステージが見えないみたいな、しちゃった、その東京ドームみたいなのしか想像してなかったので。
うん、今、マッキーの氏の口からコンサートっていう単語が出たんですけども、ライブなのかコンサートなのか問題っていうのもありますよね。
ありますね。コンサートはなんか、なんて言ったらいいかな。
最近はね、あんまり言わなくなりましたけども、アイドルの公演なんかはコンサートっていうような、そういう使い分けがあったようなイメージが、
ね。そうですね。
いますね。なんだろう、椅子、見てるときに椅子から立ったらライブ、ずっと座って見てるのがコンサートとか、そんなでどうですかね。
ありますね。なんですかね。そう、とにかくそういうコンサートイメージしかない中で、ピローズを見に行ったときはあれですね。
はい。
あ、近い。ほんまにいるっていう。
うん。
初めてライブに行った時に感じるあの感動がいいですね。
ええ。そうですよね。じゃあ、その初めて行くじゃないですか。
行きますね。
何時間ぐらい前に行ったらいいものなんですか？
ああ、そうですね。開演が6、例えば、
まあ、開演が7時だとした場合は、だいたい会場が1時間前とか、1時間半、30分前かな。
だいたいそれまでに、
並
ぶことが多々なので、
も
うなんでしょう、僕余裕があればもう1時間ぐらい早めには行ってますね。
チケットに普通は整理番号っていうのがあって、その整理番号順に入場することになるんですよね。
ね。
でも、その場にいないと、後ろの番号でもどんどん入れちゃうから、とりあえず近いところにはいないと、特に両番を持ってれば持ってるほど損をするし、番号はそんなに早くなくても、うっかり来てない人よりもこう早く入れることもあるんで、まあだから、ちゃんと、会場時間にはいた方がいいっていうのはこれ基本ですね。
そうです。で、まあ、大体僕は個人的に、こう、大体何かしらやらかして道に迷ったりするんで、早めの行動で、ですね。
うん。大事です。1時間ぐらい前には行くと。
そうですね。なんで、こうね、物販も先にやってることもありますけどからね。
はいはい、そうですね。
なんでしょう、後で終わってからの物販の方がね、こう、実際、こう、物販にいる。
メンバーが出てきたりとか。
そこに直接こう、今日のライブ良かったですよとね。言うですけど、その帰りの時間とかの関係もあったりするので。
うん。
あと、いい場合もね、ありますからね。
うっかりすると欲しいものが売り切れてしまっているっていうケースもありますよね。後に買おうと思うと。
うん、うん。ありますね、たまに。
まあ、箱がね、あんまり大きいとこじゃないと、そのグッズもバカバカ売れるわけじゃないから、売り切れちゃうっていうのはあんまりない。だけれども、まあ、物によってはね、やっぱりそういうこともあるんで、
そうですね。
でもその先に荷物、グッズ買うじゃないですか。で、買ったグッズと、あと荷物をどうするのかっていうのもちょっと問題だと思うんですよ。
そうですね。そう荷物置いとくロッカーも買えずの限りがあって、
そうそうそう。
早めに行った方がいいですよとこですね。それが難しい場合はもう本当に置いとかなきゃいけないとかね。そもそも、それだったらもうそもそももうロッカーに入れる必要ない装備で行く。
うん。
のが大事ですね。
うんうん。
そう、そんな感じで。
そうすると、ライブ中は財布と携帯だけ持ってるっていう、
そうそう。
状態ですよね。
で、終わってから物販に行けば、まあまあ、運にはいいのでね。
うん。マキノさんって、ライブハウス入って、出るときにはもうすっかりびしょびしょになってるっていうのはよくあります？それともある程度こう、 大人の節度を持って見てます？
ああ、そうですね。あんまりその、とてつもない、その、もみくちゃになるほど、汗だくになるのは少ないかなと。
ああ、となると、どの辺で見るのがいいかっていうのもありますよね。
で、一旦、もし、本当にライブハウスに行ったことがないんだったら、最善はやめといた方がいいと思いますな。
最善取るのはまず難しいですしね。
だから、成り行きで、だから辺とかがいいんじゃないでしょうかね。
でもやっぱりある程度その熱の高いところの中央部分に空いた方がいいですか？
そうですね。それがいいかもです。見渡せるんでそれがいいですよし。あとは、目当てのメンバーがいるんだったらその側についた方がいいんじゃないですかね。
ああ、そうですよね。あとやっぱり端っこの方に行くと、端っこには大体スピーカーが置いてあるんで、スピーカーの前に行くと耳が死ぬっていう。
ね、僕は結構その辺がしんどいんで、あんまりスピーカーの側には行かないんですけど、うちの嫁なんかはもう、あれですね、もう、スピーカーそんなに気にならないたちなので、
中央、ちょっと後ろよりは、
左右とか
最前、一番前の方がいいっていう。
ですね、最前、左右の方とか。ね。あと、ちなみに、でも音響的には、箱の大体真ん中ら辺ぐらいが、聞こえるようにセットされてるものなので、
そりゃそうですよね。
ちゃんと聞きたい場合は真ん中ら辺でいいと思います。その、最前じゃなくて、大体箱の真ん中ぐらいのところがいいんですよ。
もしギターキッズとかであれば、なるべく前に行って、ずっとその右手左手だけ見てるとか、そういうやり方も、ありでしょうけどね。特にそんなこだわりはなければ。
ですね。でも最善で、指に見とれてたら、その分乗れてないので 何やってんだこいつみたいな感じになるかもしれないんで。
そうですね。生き慣れてるライブだといいけども、ライブってある程度作法があったりするじゃないですか。そのバンドごとのお決まりの動作とか。
そうですね。僕が見てるところではそんなに、そう、なんでしょう、お決まり、動作とかはないですけど、やっぱり最善に行って、棒立ちとかね、どうかなと。ハンド問わず、じっくり聞きたかったら、後ろとかね。がいい。
乗り方っていうのも、ちょっと、難しいなって思う時があるんですよ。
そうですね。その辺はもう全く自由だとは思うんですけどね。
初めて見るライブ、全然知らない人でも、やっぱり、ある程度お付き合いでも乗って見せたりとかする部分あるじゃないですか。
そうですね。付き合いで動くのはなんか、あれなんで。
付き合いって言うとおかしいけども、例えばまあ、海外のライブの話を聞いたりすると、初めて見るバンドでも曲が良ければ乗ってくれるっていうような話をしますよね。でも、日本の場合だと、知らないバンドだったらば曲が良くても、ただ腕組みして見てるだけとかっていうケースが多いと思うんですよ。
僕はその辺は良かったら、知らないバンドでも良かったら乗りますね。もう、と言っても別にその頭が揺れてるぐらいですけど。今ちょっとあんまり好みに合わないなと思ったら、それとなく後ろの方に下がっていったりとか。
ちょっといいなって思った時に、頭を揺らすぐらいでも十分なんだろうけども、そこからもう少し応援するという意思を表明するために手を上げたりとかっていう、腕を振り上げたりとかっていう。
手を上げてたりしつつ、周りもある程度見た方がいいですね。
そうですよね。となるとやっぱり周りの見渡せるポジションをとりあえず取っておけっていうのは一つ鉄則として言えますかね。
ある程度空気も読まないといけませんのでね。
たまに一人だけ、お客さんの少ないバンドで一人だけものすごい乗ってる人とかいて、
ますね、
どういうテンションでこの人を受け入れたらいいのかわからないみたいな時もありますよね。
でもそういう、それもちょっとそのね、ね、ね、よしあしというか、そういう人いるので、じゃあこっちも乗っていこうかなとか、もありますからね。ただ本当に一人だけで騒いでるとなんか、ちょっと、あれな気がするので
これがこのバンドの当たり前なのか、それともこの人の個性なのか判断つかないってなっちゃいますよね。
僕たまに見るんですよね、本当に。周りが割と、普通に立って乗ってるのが一人だけ異常なまでに踊ってる。
すごい楽しんでるなってのはわかるんで、羨ましいですけどね。
僕はちょっとできない。
できない。
できない。
全くです。
ダメですね。
で、先ほどの、荷物をどうするかっていう問題にちょっと戻りたいんですけども。
荷物ね。そもそも少なくっていうとこですけどね。遠征としても多くなっちゃうんで。コインロッカー、駅のコインロッカーに入れてくるとか。
そう。それに関しての僕の思い出話なんかをおっしゃってもいいでしょうか。
そうそう。
思い出話というか失敗談に近いんですけども。まあ、いくつかあるんですけども、金沢に行った時なんですけども、なんだかな、アストロホールだったかな、
わかりませんけども、金沢。わからないです。
で、まあ、荷物はなるべく少なくしろっていうふうに、マッキーノさんもですね、言っていたんで、
はい。
僕もその時は教えを守って荷物をなるべくこう少なくしたんですよ。ホテルに、もうポケットには、まあ、1万円札とか、まあ、グッズを買えるだけのお金を入れて、もう、あとは携帯、ジップロックに入れた携帯だけ入れてっていう状態で、で、そのバンドの T シャツを着て、で、冬の金沢でホテルからライブハウスまで、その半袖で移動して、終わった後はこう、びしょ濡れのまま帰るっていうことをして、大変辛い思いをしたんですけども、
はい、
まあその、荷物はなるべく少なくした方がいいけれども、物には限度っていうものがあるよっていう失敗がこれで、で、まあ、そういった失敗を受けてですね、その、翌年ぐらいだったかな、京都のタクタクっていう、もっと酒蔵か何かを改造した大変雰囲気のあるライブハウスに行ったんですけども、
はい、
これがですね、比較的、まだ紅葉のシーズンでありまして、
はい、
なんもなくても人の数がすごくて、駅のロッカーっていうのはですね、
まあ、
全然ないんですよ。もう、みっちみちで埋まってて、で、どうにも置くことができず、で、ライブハウスも、こう、前もって行ってみた感じだと、ほとんど、コインロッカーとかない様子だったんですね。
ですね、あそこは、うん、ほとんどなかったと思いますね。
ですよね。だから、で、まあ、遠征して行ったんで、その前にちょっと買ったものとかあって、まあ、ロッカーあるから入れればいいだろうって思って油断してたんで、荷物がちょっと多めだったんで、どうしようかなと思って、かもう、最終的には、ライブハウス持ってって隅っこに置いておくっていう手を使ったんですけども。
まずね。
いや、違う。それは隅っこに置いたんじゃないんだ。あ、そうか。隅っこに置いたんだけども、その隅っこに置くっていう結論に至るまでに、あと二つアイデアがあって。
はい。
一つがですね、その、道すがらにあったガソリンスタンドに、お願いして預かってもらうっていうのと、もう一つが、コンビニがあったんですね。まあ、コンビニなんていくらでもあるんですけども、で、それで箱を手に入れて、で、その荷物を箱に入れて、で、運送屋さんが取りに来る時間って大体6時半ぐらいまでなので、まあ、それよりも、こう、遅くに預けてしまえば、店の中にあるわけじゃないですか。
そうですね。
だから、それで預けて、こう、荷物という手で預けて、で、終わった後に、すいません、荷物やっぱり出さないことにしたんで、返してくださいっていうふうにしようかなとかですね。そんなことをですね、僕ずっと考えながら、うろうろしたんですよ。
まあ、思いついても やってはいけないことが。
あ、それ二つともなしですか？
迷惑な客。
でもほら、コンビニの方は、代金は、お代はそのまま取っといてくださいっていうことだったら、まあ、セーフかな、なんて。
まあ、それでどこかに発送されて、
余裕
を持って取り出せなくなるみたいな、
ね。そうですね。まあ、ちゃんと送り先は自分家にしておけば、荷物が紛失してしまうことだけは避けられるんですけども。ちょっとね、具合が悪いですよね。
ですね。本当にこういう体験のもあるわけですから、とにかく荷物は軽装でと。
本当ですよ。でもなんか昔、どこかな、新宿のロフトとかだったかな。なんか結構その、最前列のステージと、まあ、観客を隔てる柵があって、その前に若干スペースがあるんですよね。その辺に荷物を置いたりとか、あと会場の後ろの方に、とか置いたり、なんか割と無造作に置いたりしてるケースって結構ないですか？
ありますね。僕もその、会社帰りとかどうしても荷物があるとき、冬場とか上着とかどうしようかなって思ったら、みんなライブハウスの横の壁に無造作に置いてるので、
うん、
まあ財布だけ持って邪魔にならないように置いてたりはしますね。
うん。ってことは、小さいライブハウスは置いといても結構大丈夫だから、貴重品以外は、こう壁際とかに置いとけるよと、そんなに心配して、こうアクロバティックな解決方法を考えたりとかしなくてもいいよ。ということですね。初心者の方に言えることっていうのは。
そうです。まあ、とは言ったものの、それを当てにしすぎるというぐらいで、やっぱり荷物は軽装で。
うん。そうね。まあ、なるべく、こう、少ない荷物でと。
そうそう。それがいいです。
はい。
ね、あと、まあ、ライブが暑くなるので、もう、なるべく寒くても、ね、薄着で。
うん。
ね。
そう。あとですね。
地獄のような寒さが待たされましたからね。
そうですね。終わった後にも待つ人とかは、かなりちゃんと準備していかないといけないですけども、出待ちとかするような人は。
出待ち、そうですね。で、あとね、ナンバー8ですね。
ええ、
当たり前ですけど、室内のですけど、
はい、
待たされてる間に、整理の、 理の列がですね、一回、そのテラスに出されるんですよね。
ああ、そんなことが。
そう、外の階段のところに並ばされるんで、
ええ。
一回、この11月、12月とか、そんな寒空の中、もうみんなロッカーに荷物を入れて、さあこれから参戦だと。T シャツに立つ姿の人間を寒空の下に一度出すという。
ええ。
とんでもない洗礼がありますからね。
あれですね、一回元気でありすぎる連中をちょっと弱らせておいて、
全くその通りですね。
ライブ中に暴れすぎないようにしようっていう、そんな意図を疑ってしまいますね。
あ、思い出すだけで寒くなってきた。ね、その時はもうちっちゃい北海道をあらかじめ持っていくという、
ええ。
作戦を取るしかないです。
まあ、どうせね、汗だくになるわけですからね。
そうです。
僕は一回、ポリシックスのライブに、
はいはい。
ほとんど普段着で行くという失敗をしたことがありまして、冬なんですけども。
こいつはトイスだね。
もうね、ぎゅうぎゅうなわけですよ。
なるほど。
ライブハウスは。もう完全にびしょびしょですね。
うん、ですね。まあ、それももう今となっては思い出ですね。
そう、そんな失敗はね、二度としないぞと。
そうそう。そうやって人はね、はい、大人にロック傷になっていくんです。
そうですよ。じゃあもうちょっと失敗した話をしていこうじゃないですか。
か？
はい、僕はさっき、まあ、X のライブが初めてだったって言ったじゃないですか。X のライブっていうと大きな特徴がありまして、開演がすごく予定よりも遅れるというのがあるんで、まあ、全体的に進行が順調じゃないっていうのがあるんですね。うん、
聞きますね、それは。
まあ、なので、その、ライブ会場に来てる人たちも、ずっと外でタバコとか吸ってて、音がしたら入るとかっていうですね。
ああ、なるほど。
それぐらいの割り切りをしていたんですね。
はいはいはいはい。
まあ、だからその、開演時間に、さっきは会場時間よりちょっと前にいた方がいいっていうふうに言ってたんですけども、
はい、
それどころか、会場時間を過ぎてから行くのも当たり前みたいな人たちが、こう、一定数いたりしたわけなんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、っていうのも、そのライブハウスじゃなくて、大きな箱なんで、指定席だからこそできることではあるんですけどね。
はいはいはい。
はい。でも僕はその初めてのライブで、開演から1時間後ぐらいだったんですね。ライブが始まったのが。
はい。
だから、1時間もこう、手持ち無沙汰になんか他のライブの、チラシとかを、こう、50回ぐらい見返すわけじゃないですか。その頃なんて携帯もないから時間潰す方法他にないし。
ですね。
だからそんな時間を過ごすのはもう嫌だと思って、ライブは開演時間をちょっと過ぎたぐらいに行くのがいいというふうに学習してしまって。
はいはいはい、ああ、それはもう X の時だけですからね。
そうなんですね。まあでも普通は開演時間にちょっと遅れるじゃないですか。
いやー、そうでもないですよ。
そうでもないですか？
ないですよ。
対バンなしのワンマンの時って、
いや、
ちょっと遅れないですか？
いや、僕が今まで行ったライブで、5分10秒遅れたのってあんま何、それぐらいしかないですね。
まあ、5分とかそんな
もん
ですよね。うんうん。そうか、まあ。
30分も待たされたってないです
ね。ああ、30分もないですね。それ客が怒るレベルですよね。まあ、何かしらトラブルでもない限りは。まあ、
そういうの言ってね、はい、聞きますけどね。
うん。まあ、それで、完全に舐めてかかって、30分ぐらい遅れていったらバッチリライブが始まっていたっていうような失敗を、したので、開演時間っていうのはちゃんと理由のある数字なんだぞっていうことをですね、忘れないようにしてほしいですね。
そうです。ね。大事そうです。
で、その時間の目測を誤るっていう話なんですけども、対バンライブってあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、単純にそのバンドだけでは箱が埋められないっていうケースが多いと思うんですけども、
はいはい。
まあその前座とかがいる場合は、でもそれ以外に、まあ普通にその4組とか5組とか多くのバンドが出る、
ね、
対バンライブのイベントがありますよね。ああいうのに、一つだけこう、まあ二つでもいいですけども、目当てのバンドがあって行く場合って、その人たちがいつ頃出てくるかっていうのって結構問題じゃないですか？
そうですね。その場合はもう直接出てくるバンドのツイッターアカウントで聞くという手段がありますね。
ああ、今時だな
今、普通に、何々でバンドのアカウントに、今日何時からですかって言ったら、あれは何時ですと。
うん、
自分たちでも言ってる節があるので。
はいはいはい。
その辺は、そうですね。で、もう別にその、こう、もう少し大きめのバンドであっても、タイムスケジュールが出てないライブでも大体何時頃出ますみたいなことは、よく言ってるので、そこはもう何でしょうね。ツイッター大事。
はい。
今っち。
そうですよね。いや、今のでちょっと目から鱗でしたね。もうここ3年ですよね。でもそういう時代になったのって。
そうですね。
ちょうど3年っていうと、魚ラジオが始まったぐらいから時代がそういう風に変わってきたっていうことですね。
このリサーチ力。気の使いを、なんていうか、気の回りを素晴らしい。
ライブの話を聞きたいと思えば、魚ラジオを聞けっていう、
まず、
ふうに世間では言うじゃないですか。その魚ラジオの誕生に合わせて、対バンライブで失敗もすることがなくなったなんて、これは、まるっきり無関係とは思えないですよね。
変な持ち上げ方されてる。
いや、僕だから失敗してるんですよ。
なんで
だろう。まさか、頭じゃないだろうと思って、行ったらもう終わっていたっていうことと、それと、ね、まさか鳥ではなかろうと思って、僕ちょっと遠方の、千葉の端っこから都内のライブに行ったりすると、終電、終バス問題があるので、
ね、はい。
11時とかまでライブやられちゃうと完全にアウトなんですよ。
でも、
そう。
それは、うちの嫁もちょうどこの間やっちゃいましたね。
ええー、ありました。
ありましたね。名古屋だったかな？そう、
はいはい、
遠征して、
ええー。
帰りは新幹線で、
はい。
プラッとこだまってあるじゃないですか。時間帯が完全に決まってるやつですね。
はい。
で、終了後の、バンドライブが終わる終了1時間後に撮っていたにもかかわらず、対バンライブだったので、
はい。
予定通りの時間に終わらず、
うん。
で、やっぱり、どうしても行かねばならんので、
はい。
何かしていたら、新幹線乗り逃すという。
ああ。
この場でもう一回新幹線のチケットを買って帰らざるを得なかったという、お財布大打撃な事件がありました。
痛い出費ですね。
はい。
名古屋っていうのは、そういう土地柄なんですよね。新幹線乗れば、結構遅い時間のライブまでギリギリ帰れちゃうっていうのがあって。
東京だとね、もう、だいたいもう9時、10時までライブがあったら、ほんと深夜バス使わないと帰れなかったりしますからね。
うん、
逆に、深夜バスだと、さすがにそこまではかかんないんで、
うんうんうん。
似合うんですけど、名古屋あたりだとやっぱり微妙な時間帯なので。
名古屋って確か東京からも新幹線だと1時間ぐらいで、
そうですね。
着くんで、だから、10時までライブやってても、11時ぐらいには帰れちゃう。12時前だから、まだ電車の動いてる時間に帰れるんですよね。そう。だからそれで本当に肝を冷やしたことが僕もあって、アンコールがですね、盛り上がるんですよ。もうめちゃめちゃに盛り上がって。
持てなきゃいけないのに。
そう、そうなんですよ。で、こうギリギリまでここまでここまでっていう本当にギリギリのラインまで粘って、で、電車乗り継ぐわけにも行かず、タクシー捕まえて、
はいはいはい、
それでも新幹線が出る30秒前ですね、駆け込むことに成功したのが、なんていうのがあって、まずいですね。だって翌朝仕事があるのに名古屋で、足止めさんっていうことになったらお手上げですよね。
それでも始発で帰ってくるしかないですからね。
始発って言ってもみたいな話ですよ。
ねえ、もう。
なので、タイムスケジュールを管理するのはですね、こうライブに行く人のこう義務と言ってもいいですね。
で、ある程度、こう押すかもしれないというのがあるので、もう、犬の行動ではなくて、ね、余裕があるんだったら、もうここでいいかなって思う電車の一本後を調べておくとか。
うん、そうそう。それと、何時までって決めたらば、絶対に甘い顔はするなと。
です。ね、これはね、うちの嫁様のね、多大なる犠牲の上に存在する我が家のルールですので。
そう。これ以上の犠牲者を出さなきゃいかんわけですよ。
そうです。ね。全くです。恐ろしい。
さっき、ツイッター時代になってから、
はい、
直接情報をこう得ることができるようになって、
ね、
あんまり心配がなくなったっていう話があったじゃないですか。で、同じく、こう、なくなったねっていう話なんですけども、これどんなイベントでもそうなんですけども、帰りの切符を買っておけっていうのが昔はあったんですけども。
ありましたね、僕その、うん、僕もいわゆるピタパ的な、関西なんで、
はい。私鉄系のやつですね、ピタパは。
そうですね。までは確かに、そう、駅に降りたら帰りの切符を買うってやってましたね。
今も全然心配ないから楽ちんですよね。
そうですね。
残額を気にしないと、もしも初乗り分なかった場合にはちょっと残念なことになりますけど。
クレジットカード的なやつなので、いくらでも。
あ、なるほど、オートチャージだったらは。
いけるんです。ね、なんかこう、ライブのフェスに向かう途中で、切符買ってる横はそういうピタパ的なものでスッと通っていく。うん、もう今このスッと通っていた光景を CM にしてもいいんじゃないかなっていう。
そうですよね。
フェスの
前。本当に良かったなって思いますよね。
スムーズに行けるよみたいな、そういう、
うん、
ね、爽快でしたね。今みんなそうですけどね。
だから、切符リパも以前ほどは混まないんでしょうね。みんなが IC カード持ってれば。
そうです、そうです。あと、でもたまに自分の持ってる IC カードが対応してないエリアだったりすることもあるので。
いいですね。そうですね。ちょっと前まではね、結構、相互乗り入れしてないところがいっぱいありましたからね。
ね。
今は JR 系の、あのスイカ系列のものって全国の JR で使えるんじゃありませんでしたっけ？
そうなりましたね、駅とかに、
うん、
なんかなのでもう、こう、そうね、切符関係はもう全然問題なくなりましたね。いいよな、う
ん、本当ですね。
ええ、
IC カードが普及し始めたのは、魚ラジオ絡みで何かあったりとかしたんですか？あの、マッキーノさんと瀬島さんが初めて会った頃に IC カードが普及し始めたとか、なんかそういうのないんですか？
全然関係ないと思うんです
よ。そうですか。
使ってましたよね、多分ね。
はい。
スイカかな？スイカ使う。あ、じゃあ、なんだっけ？まあいいや。まあ、いいや、
関西はイコカでしたっけ？
そうだ。イコカですね。イコカを使っていました。なぜ関東の広瀬さんに関西のIC カードの名前を教えてもらっているのか。ああ。そんな、ね、まあ、ポンクラでございますよ。
はい。まあ、というような感じで、もうですね、だいたい30分ぐらいになってきたんですけども、
はい、
何か他にじゃあ、とっておきの話とかあればしてもらって、締めに、しましょうかと思うんですけど、まあ、まあ、それはじゃあ、ちょっと今、無茶を言ったので、
事前に用意したのはさっきの嫁がこう、ね、はい、あの、進化、過ごしたのが、そんな程度だったので。
はいはい。あの、すごく印象に残ってるライブっていうのをですね、まあ、自慢話でもあるんですけども、したいんですけども。
印象に残ってるライブですかね。いろいろありますけど、そうですね。まあ、あの、まあ、まるでドラマのような展開だったというのであれば、2011年の、
はい。
3月、あの、震災直後に、
はいはいはい。
広島でですね、キューブってイベントですね。それがすごく印象に残ってて、
はい、
あの、まあ、当時ね、震災だったわけじゃないですか。
はいはい。
開催日が確か20何日とかで、まだ本当に衝撃冷めな嫌なの時、
うんうんうん、
チケットも取ってたし、
はい、
まあ、うちの親戚もまあ、あの、みんな無事だったので、まあ、ちょっと気分を切り替えていこうかと。わけなんですけどね。あの、何ですか。やっぱアーティストの事務所によっては、こう、
あ、ごめんなさい。ちょっと、今、あの聞き取れ
な、参戦できなくなってるバンドが一ならいたんです
よ。はいはいはい。
ちょっとどっかから、印象に残ってるライブ、その辺の。
いいですよ、いいですよ。あの、その、事務所の事情によってはっていうところからで大丈夫です。
編集お願いします。はい。あの、事務所の事情で、あの、参戦できなくなってたバンドが、まあ、ちなほらあったんですね。
はい。
タイムテーブルでも、こう結構、歯抜けになってたりする感じ。
はいはい。
で、そんな中で、あの、一番、サンボマスターが、いたんですけど、
うん、はいはい。
来れなくなっちゃったんですね。
ええ
ー。そこの代打として、あの、急遽ドハツテンっていうバンドが。
はいはいはい。リズム&演歌といえばこの人たち。
ね。まあそれがあるので、まああの、サンボマスター見れなくて残念だけど、まあドハツテンせっかく来たしって言って、まあ見に行ったんですよ。
はい。
あ、で、まあそしてまあライブ、その最後の鳥がわーっと盛り上がって。で、まあ最後の鳥なんで、アンコールで出てくるんですけどね。
うん、はい。
で、そしたら、あの、ボーカルのマスコさんがですね、出てきて。
はいはい、兄貴が。
兄が出てきて、何歌おうかなと思ったら、ちょっと俺たちの代わりにすごく出たいと言ってるやついるんだと。
はい。
あの、だから、本当は、だったらここはサンボマスターだったはずだけど、残念ながら今日は来ていないと。
うん、うん。
その代わり、こんなやつだ、マンボマスターってやつでは来てるんだと。
うん、聞いたような名前ですね。
はい。だ、お前たちじゃサンボマスターじゃなくて、マンボマスターっていうのは見たことになるからなと。
なるほど。
それではマンボマスターですと言って、サンボマスターの人たちが来た。
そうじゃないですか、それ。
アンコールの時間を、はい、に、そのドハツテンの代わりに3曲でね、入っていたんですけど、まあでもね、ね、それで、まあもう、まさか来るとは思ってなかったんで、まず会場がわっとね、わけです。で、まあその実際、その出てきたサンボマスターの山口さんが語るところによると、
はい、
やっぱり事務所からは止められていたと。
うんうん、
ね、気持ちはあるけど足並みは揃えないといけないと。
うん。
っていう時に、まあ、その、まあ、代わりにマスコさんが入ったわけですけど。
はい。
その、マスコさんの方が逆に山口さんにですね、電話をかけて。
うん。
まあ、いけるかと。演奏したいかと。言ったら演奏したいです。じゃあ俺たちのアンコールの時間を使えと。
うん。
と言って、まあ、もう本当に、それでもう、急遽やってきたと。ねえ。かっこいいじゃないですか。
かっこいいですね、本当に。
こう、なんでしょうか。こう、音楽演奏するのが不謹慎だと言うのかもしれないが、ね。うん、確かにロックバンドなんだから、これが仕事なんだと。という感じの、まあ少年誌みたいな展開ですね。
そうですね。そんな少年誌みたいなことを言えるのって、エルレの細見さんとか、銀南ボーイズのミネタ君とか、他にはそれぐらいですよね、多分。
ね、本当にもう、ね、ロックバンドだからここに来たっていう。
うん。
いや、直 ちょうどね、本当に震災の月の3月の福島はね、
もうね、世間はといえば自粛自粛ですよ。
ですよ、ね、今はね、だいぶ時間が経っていろいろな情報も出てきましたけど、時も最悪もうなんて言いますか、もう東日本はもうダメだみたいな、そういう話すら出てたようなね、雰囲気。
うんうん、
その中でもね、福島は死なねえぞみたいな感じのことを言ってましたからね。
うん、
というのが、まあ今パッと思い浮かんだ印象深いライブでしょうかね。
いや、ね、それを、その現場にいたっていうのは、こう、孫がいかに嫌がろうとも、月一ぐらいで言わなきゃいけないぐらいの話ですよね。
ね、もう隣のおじいちゃんたらまたあんな話をしてる。近所で。
話はしたかなって。
ね、一体誰、何かしらサンボマスターっていうぐらいの時代までこう。もう誰も存命してなくても言うみたいな、こう。
もうね、語り部としての使命を背負ったと言っても過言ではないですね。あの日のことを語り継ぐ宿命が。
ちょっとね、今急遽思い出しながら言ってるね、ライブ。
はい。
誰が言ったかはちょっと若干間違えてるかもしれないですけど。
お
おむねそういうやつですね。
はい。ありがとうございます。いい話でした。
詳しくは当時の魚でしょう。多分話してるはずです。
うん、まあ、そうですね。聞いた記憶が、僕も多少、ありますね。いや、でも本当に、うん、ただやっぱりそういうのって、まあ、今聞いた気がするって言ったけれども、でもやっぱりその人間の記憶っていうのは、すごく、特に僕に関してはいい加減なので、たまに聞かないと忘れてしまうので、ですね。魚ラジオでも、毎年3月になったらその話をするっていうぐらいの、お家芸にしちゃってもいいんじゃないかなと思いますね。
じゃあまあ来年覚えてたら、それを、その時、その時話さなきゃいけないことがなければ、それで、それを振り返るみたいなね。
はい。まあなんだけども、なんか毎回同じファイルこれ切って、切り張りしてもう使ってるなって。
楽。
バレるっていう。
定期的になんかこう、テレビとかが送信やる理由が分かってきますね。
楽ち。それはロックじゃなくて楽なんだっていうことがね、分かっちゃいますね。
とてもロックな話を楽してやるって、この、パラドックス。違うな。まあいいや。はい。まあそんな感じですね。
はい。ありがとうございます。まあ僕もちょっとだけあったんですけども、なんかいい話すぎて出しづらい感じになっちゃったんですけど、まあでもせっかくだから、してみようかなと。僕のこれは一応自慢話ではあるんですけども。
自慢。いいですね。はい。
地方の小さい箱でやるライブに行けっていう話なんですよ。
はい。と、心は。
はい。近くで見られる。っていう、その一点ですね。
ああ、そうですね。
で、しかも、ライブハウスですらないところを狙えっていうことが言いたいんですよ。
ああ、たまになんでしょう、その、ストリートとか、それと、別に、音楽がメインじゃないイベントとかに、さらっといたりしますからね、なんか。
うん、そうですね。そういうのもありだし、あとカフェライブみたいなの、ありますよね。
うち、カフェライブはね、うちのラジオで言うところの、いわゆる、雷雲って番組。
はい、はい。
結構ね、よくやってくれるんですよ、カフェライブは。いいですよね、あれのね。
そう。あれなんかね、びっくりするぐらい近いですよね。
本当に。もうアンプ通す、まあアンプ通してない音とかね、平気で聞こえてきますしね。
うん、うん。
もう、本当に、近くていいですよね、もう。
なんならアンプいらんがなっていう感じですよね。
アコースティックライブにはなりますけど、でも本当近さはすごいですね。
うん。で、まあ、そういう箱でしかできない人たち以外にも、もう、その気だったらば、ホールクラスの会場をいっぱいにできる人が、あえてこう、小さいところでやるライブツアーとかっていうのはたまにあるんですよね。
ねえ。
うん。で、それで、近場で、例えば、まあ、東京だとか、大阪だとかっていった都市圏の場合は、まあ、チケットが手に入らないわけですよ。
うんうんうんうん、
で、しかも、まあ、そういうライブハウスじゃない、まあ、そのカフェライブができるような箱にしても多少大きめのところになっちゃうんですけども、でもこれが青森とか、まあ、秋田とか岩手とかっていう話になると箱も小さいし、まあ、見たい人の絶対数がやっぱり小さくなるんで、競争率が低くなるんですよね。
ねえ。
なので、僕はサリューがですね、だいぶ好きで。
サリュー。
はい。いろいろ言ってたんですけども、もうその時点で、神奈川県民ホールとかだから、そこは何人かな ?2000 人とか3000人とかかな、はい、まあ平気でいっぱいにするぐらいの動員力があったんですけども、まあそれこそですね、青森の20人ぐらいしか入らないような、カフェでライブやるというのがありまして。
ですね。
で、それに行って、僕、その時整理番号は10番ぐらいだったんですよね。 20人ぐらいの箱の10番っていうと、まあ最善とかありえないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
なんですけども、そこはですね、これまでのライブで培ったいい場所を取りたかったらば迅速に行動せよという鉄則に基づいて、
はいはい。
入って他の人がこう、あたりを見たりとか、グッズを見たりとかしてる隙にですね、最前列の一番端っこではあるんですけども、に滑り込むことができて、もうその後、もう言い表すこともできないような素晴らしい時間を過ごすことができたと。
あ、いいですね。サリューいいですよね。
で、あとその地方のライブに行った時って、名所には行っとけっていうのも言いたいんですよ。
ああ、もうついでにね、観光していくっていうね。
で、そうすると、大体、そのアーティストの人も、まあバンドなんかも、名所には行くんですよ。
はいはいはい。
だから今日入って、まあ昨日入って、朝こういうとこ行ってきたんだけどもっていう話がすごくわかるんですよね。あ、行った行ったって、ね、ああいうの手入れたりとかできるわけですよ。
いうことね、被るといいですね、そういうのはね。
そうなんです。だからあんまり興味がなくても、ね、例えば、ベルギーに行ったらば、小便小僧は見ておけよと。札幌行ったら時計台行っとけよっていうそういう話ですよね。
ね、札幌の時計台といえば時間に見てはいけないと。
そう。写真だけで見ろと。
そうそうそうそう。ねえ。いや、でもその通りですね。まあでも実際アーティスト狙いでなくても、せっかく遠出したのですから、ね、観光はしていくべきですよ。
そうそう。そのね、ライブを見に行きたいっていうフックを利用して、いつもだったらば行かないと。部屋の中にしかいない僕がこんなところに、いるんだっていうね、そういう感動を味わってみるのもいいですよね。
ね。静岡に遠征に行った時に食べた爽やかのハンバーグは超うまかったです。
爽やか、基本中の基本ですね。いいですね。
関西から全く知らなかったので、うまいですね。
大体ですね、サッカーで行くと、チームが勝ったら爽やかで飯食って帰ろうっていう風になるんですけども、僕が行くとやけに勝てない確率が高くて、まだ爽やか入れたことないですよ。
なるほど。静岡サッカーですからね。
で、もう一つですね、ちょっと、もう少し、お時間いただきたいんですけども、ライブといえば、マッキーノさんですよ。聞きたいことがあったんですよ、もう一つ。
ですか。
特にそのライブハウスみたいな、こう、オーディエンスとの距離が近い会場での、愛の手問題ですよ。
はいはい。
どれ？ライブ中にとか、あとはその MC の時ですね、特に。
はいはい。
に声かける人っているじゃないですか。
ね。
で、ドット湧いたりとか、アーティストもそれに乗ってきたりとかっていうの、ああいうのって、マッキーノさん、得意ですか？やります？
僕自身はそんなに、まあ、たまに、こう、名前を呼ぶのもありますけど、やるとしても、まあ、本当ちゃんとさんはつけますね。
あ、名前呼ぶときもですね。サオさんって。
そうです。友達じゃないんだからって。
うん。
今、サオさんで、ただちょうどまあ、こう、実際山中サオ氏がね、
はい。
なんかで言ってることを引用すると、
ピローズのサオさんが、はい。
まあ、ライブはどう好きに乗ってくれても構わないんだけども、自分が主役になるような行動は、慎もうぜっていう。
うん、あ、なるほど。それは資源ですね。
だからこう、別に呼び捨てにすられること、呼び捨てで呼んでくれてもいいんだけど、こう、なんかこう、いじってもらおうとなんか面白いことを言おうとして、受けるとかね。
うんうん。
そういうのであったりとか、そういうのをやめて。感じですね。
うん。
まあ、ね、はいはい。重要な、まあ、客と、アーティストとね、ああい
う
のってライブってやりますけど、
はいはい。
客は演奏してるステージの上の人間なんだからと。
うん。
そうですね。だから、さん付けした方がいいのかどうかというのは、こうね、ライブのバンドによりますけど、自分は脇役であるってことをちゃんと分かっていながら、こう、声かけたり、
うんうん。
でもリアクション取ったりが、いいじゃないですかね。なんかこう自虐的なこと言ったときにそんなことないよとかね、
うん、
言った、まあ、その盛り上がるときもありますからね。
まあただそれをこ うまいことやってる人がいて、でみんなああいう風にやるもんだって思って頑張りすぎると空回りするからね、それは自然になんかいいタイミングで出てくるようになるまで待つっていうことでいいですね。
と一緒です。半年ロムレと一緒です。
はい。あとライブ版買ってきてどういう愛の手が入ってるか研究するとかですね。
そうですね。なんかその辺大体カットされてますけどね。
いいね、CD があるんですよ。クラムボンなんですけども、福岡ですね、九州にある、やったライブを収録してる音源があるんですけども、これはですね、なかなかのね、オーディエンスが入ってるのがあるんですよ。はい。まあ、なので、本当にそういうとこ、いらないとこカットされてることも多いんですけども、たまにそういう音源もあって、そういうのを聞くと、それはそれで面白いというか、すごくライブ感が、味わえるので、 そういう視点を持って聞いてみるのもいいんじゃないかなと。
そうですね。
あの、魚ラジオの告知とかですね、あの、アピールとかあればしていただいて構わないんですけども、何かありますか？
そうですね。あの、最初にも何度も紹介していただいておりますけど、あの、シマキーのあの、魚ラジオという、あの、音楽のことですとか、あの、グルメのことですとか、ゲームのことですとか、そういう自分の興味のあることをダラダラと、あの、嫁の瀬島とね、あの、ずっと喋ってるラジオでございます。あの、不定期更新がありますけれども、まあ、必ず月に1回くらいは更新して、あの、ぜひ、あら、ご興味まで、あの、皆さんご興味があれば、あの、していただければなと思います。
はい。で、あの、魚ラジオですね、あの、今日これを聞いて、あ、じゃあライブ行ってみるかなって思って、ライブ行って、そのライブの感想とかを送るんだったら、魚ラジオに送ると、うまい具合に拾ってくれるし、いろいろ面白いことも言ってくれるんで、おすすめですよ。
で、あの、今、あの、ちょうど今、この収録をしている時の最新回は、
はい、
あの、ありがたいことに、あの、アーティストさんの許可をいただけて、あの、2曲ほど、曲が流しておりますので、ぜひ。
そう。心オークションでしたっけ？
心オークションとザ・キャンプ。
すごい。
とても素敵なバンドがね、いるんですけども。
はい。ちゃんとしたバンドの曲が聴ける、ポッドキャストなんてそうそうないですよ。
そうね。これは、ここだけは自慢してもいいかなと思いますね。はい。そうです。これもあの、うちの嫁様のスムーズな取材力のパフォーマン
ス。そうなんですね。頼もしい相方がいるなんて最高じゃないですか。
そうです。あの、僕一人だけラジオやりたいなと思ってるんですが、やっぱり僕一人喋りでも多分持たないんで。
まあ一人喋りのラジオやるやつなんて頭のおかしいやつしかいないって言いますからね。
それで、あの、誰とは、誰かに対してなんか特定。いや、でもあの、ね、あの、そんな感じで、あの、最初に言いましたけどね、こういうふうにやっておりますので、はい、ちょっと他のラジオと雰囲気の違う感じが出せてるんじゃないかなと思います。
高校生も聞いてるラジオですからね。
あ、そうですね。そうです。たまに高校生からね、メール来て、ね、文化の違いにびっくりした。
ですよ。はい、ということで、お届けしてまいりましたのは、ヒロシと、
キノでした。